3、座頭はまた語り続けた。私はこの図を外してはならないと思って、普段から思っていることを一度にみんな言ってしまいました。家来に口説かれて、ご新造はいよいよ呆れたのかもしれません。やはり何にも言わずに座っているので、私はじれ込んでその手を捉えようとすると、ご新造は初めて声を立てました。その声を聞きつけて、他の者もかけてきて、有無を言わさずに私を縛り上げて、庭の立ち木につないでしまいました。両手をくくられて、雪の中にさらされて、所詮、我が命はないものと覚悟していると、やがて主人は城から下がってきました。主人は子細を聞いて、私を縁先へ引き出させて、貴様のようなやつを成敗するのは、刀の汚れだから許してやるが、さような不埒な了見を起こすというのも、卑怯はその目が見えるからだ。今後、再び心得違いをいたさぬように、貴様の目玉を潰してやると言って、小柄を抜いて、私の両方の目を突き刺しました。今もその目から血の涙が流れ出すように、座頭は痩せた指で両方の目を押さえた。平助もこのむごたらしい仕置きに身震いして、自分の目にも刃物を刺されたように痛んできた。彼はため息をつきながら聞いた。それからどうしなすった。にわかめくらにされて、放逐されて、私は城下の親類のうちへ引き渡されました。命には別状なく、傷の療治も済みましたが、にわかめくらではどうすることもできません。宇都宮に知り人があるので、そこへ頼って行って、あんまの弟子になりまして、それからまた江戸へ出て、ある兼業の弟子になりました。22の春から31の年まで、足掛け10年。その間に、一日でも仇のことを忘れたことはありませんでした。仇は、元の主人の野村彦右衛門。いっそ人思いに成敗するならば格別、こんなむごたらしい仕置きをして、人間一人を一生の不愚者にしたかと思うと、どうしてもその仇を取らなければならない。と言って、相手は立派な侍で、武芸も人並み以上に優れていることを知っていますから、目の見えない私が仇を取るにはどうしたらよいか、いろいろ考え抜いた挙句に思いついたのが針でした。宇都宮でも江戸でも針の稽古をしていましたから、その針の太いのをこしらえておいて、不意に飛びかかってその目玉を突く。そう決めてから、暇さえあれば針で物を突く稽古をしていると、人の一心は恐ろしいもので、しまいには一本の松葉でさえも狙いを外さずに突き刺すようになりましたが、さて今度はその相手に近寄る手立てに困りました。彦右衛門は屋敷の用向きで江戸と国元の間をたびたび往復することを知っていましたので、この渡し場に待っていて、船に乗るか船から降りるか、そこを狙って本意を遂げようと、師匠の兼業には 国へ帰ると言って暇をもらいまして、ここへ来ましてから足掛け5年、毎日根気よく渡し場へ出て行って、上り下りの旅人をいちいちに改めていましたが、野村とも彦右衛門とも言うものに、どうしても出会わないうちに自分の命が終わることになりました。いや、こんなことは自分の胸一つに収めておけばよいのですが、誰かに一度は話しておきたいような気もしましたので、とんだ長話をしてしまいました。返す返すもお前さんにはお世話になりました。改めてお礼を申します。言うだけのことを言ってしまって、彼はにわかに披露したらしく、そのまま横向きになって木枕に顔を押しつけた。平助も黙って自分の寝床に入った。夜半から雪もやみ、風もだんだんに吹き止んで、この一軒家を驚かすものもなかった。利根の川水も凍ったように流れの音を立てなかった。河原の朝は早く明けて、平助はいつもの通りに目を覚ますと、病人は静かに眠っているらしかった。あまり静かなので、少し不安に思って覗いてみると、座頭は蚊の針で自分の首筋をついていた。多年その道の修行を積んでいるので、彼は脈どころの急所を知っていたらしく、ただ一本の針でやすやすと死んでいるのであった。他の船頭どもにも手伝ってもらって、平助は座頭の死骸を近所の寺へ葬った。もちろん蚊の針も一緒にうずめた。平助は正直者であるので、座頭が形見の小判5枚には手を触れず、すべて永代の回向料としてその寺に納めてしまった。それから6年、かの座頭がこの渡し場に初めてその姿を現してから11年目の秋である。8月の末に霖雨が降り続いたので、利根川は出水して、沿岸の村々は皆浸された。平助の小屋も押し流された。それがために某川の船渡しは10日余りも止まっていたが、9月になって秋晴れの日が続いたので、ようやくに船を出すことになると、両岸の栗橋と小鳩に仕えていた上り下りの旅人は、川の開くのを待ちかねて先を争って一度に乗り出した。危ねえぞ、気をつけろよ、水はまだ本当に引いていねえのに、どの船もみんないっぱいだからな。平助じいさんは岸に立ってしきりに注意していると、小賀の方から漕ぎ出した一艘の船は、まだ幾軒も進まないうちに、強い横波の煽りを受けて、あれという間に転覆した。平助の言う通り、水はまだ本当に引いていないので、船頭どものほかにも、村々の若い者らが用心のために出張っていたので、それを見ると、皆バラバラと飛び込んで、あわや溺れそうな人々を見当たり次第に救い出して、元の岸へ担ぎ上げた。手当てを加えられて、どの人も皆正気に帰ったが、その中でただ一人の侍はどうしても生きなかった。身なりも卑しくない40、56の男で、二人の友を連れていた。友の者はいずれも無事で、その二人の口から、 かの歴史者の身の上が説明された。彼は欧州のある藩中の野村彦右衛門という侍で、6年以前から眼病にかかって、この頃ではほとんど目くら同様になった。江戸に眼科の名医があるというのを聞いて、主君へも届け済みの上で、その療治のために江戸へ上る途中、ここで図らずも災いに遭ったのである。目くら同様であるから、道中は駕籠に乗せられて、二人の家来に助けられてきたのであるが、この場合、相当に垂憐の心得もあるはずの彼が、どうして自分一人溺死したかと、家来も怪しむように語った。それとはまた少し違った意味で、平助じいさんは彼の死を怪しんだ。他の乗り合いがみんな救われた中で、野村彦右衛門という目くらの侍だけがどうして溺れ死んだか、それを思うと平助はまたにわかにゾッとした。彼は友の家来に向かって、このお方には奥様があるかと密かに聞くと、ご先祖様は遠い昔にご離縁になったと答えた。いつの頃にどういうことで離縁になったのか、そこまでは平助も押して聞くわけにはいかなかった。旅先のことであるから、家来どもは主人の亡骸を火葬にして、遺骨を国元へ持ち帰ると言っていた。平助は近所の寺へ参って、かの座頭の墓に秋草の花を供えて帰った。定本。影を踏まれた女。岡本喜道怪談集。公文社時代小説文庫。公文社。1988年。括弧。昭和63年10月20日。初版第1冊発行。初出。利根の渡し。苦楽、括弧、1925年、括弧、大正14年2月。著者について、1872年10月15日から1939年3月1日、劇作家、小説家。本名は刑事。別号に、狂喜道。イギリス公使館に勤めていた元徳川家御家人、慶之助の長男として、東京高輪に生まれる。幼くして歌舞伎に親しみ、父の影響を受けて英語もよくした。東京府立一中卒業後、1890年、明治23年に東京日日新聞に入社。以来、中央新聞社、営利日報社などを経て、24年間を新聞記者として過ごす。この間、1896年、明治29年には処女戯曲、詩神殿を発表。岡鬼太郎と合作した黄金のシャチ噂の高波は、1902年、明治35年に歌舞伎座で上演された。江戸から明治にかけて、歌舞伎の台本は劇場付きの台本作家によって書かれてきたが、明治半ばからは、坪内逍遥ら演劇界革新の担い手に新作を仰いだ新歌舞伎が台頭する。二世市川左團次に書いた 維新前後、1908年、修善寺物語、1911年の成功によって、喜堂は新歌舞伎を代表する劇作家となった。1913年、大正2年以降は作家活動に専念し、生涯に196編の戯曲を残す。コナン・ドイルのシャーロック・ホームズものを原著でまとめて読んだのをきっかけに、江戸を舞台とした探偵小説の構想を得、1916年、大正5年からは、半七捕物帳を書き始めた。